こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
先日私ども日本好き好き放送っていうのをやったんですけど、
はい、
その中で私がほら果物アップデートさせてほら交配するやつなんだっけってずっと言ってたのがあれは品種改良でしたね。
すっきりしました。
すっきりしました。なんで本当に何にも出てこないなっていうのを1日1回ぐらいやってますね。
いやわかる。使わないしね、言葉
使わない。あとさ、すっごい使ってたはずの言葉も出てこない時ある。私この間私の好きな映画アバウトタイムっていう好きな映画があるんですけど、それが今リバイバルしててその話をしたかったのに、
うん、
あのほらほらあのさ、ロンのお兄ちゃんでさ顔に傷があってさほらほらあのアードーナルドゥーさんでドゥーソンでほらあのお父さんがあのほらクローゼットから出てくると、あービル9なんだけどっていうのずっとやったのでほらメイレイチェル・マクアダムスなんだよとかってずっと言ってんだけどで友達が当ててくれた。あの私が
すごい、ね、
バカバカあの友達が私と付き合うことによってアーキネーター的ななんていうの感度が強いあ、わかった、アバウトタイム
すごいわそれ。
そうなんですよ。どうですか、大丈夫、今のとこ大丈夫。
いやだいぶ、まあ、なんか限られた言語でしか喋ってないし、
うん、
あの本当武藤は逆にすごいよ。私も人の名前も覚えられない。
いやそうだよ、人の名前わかるよ。なんかあれあれほらあれに出てきたあれに
だからさ、そうそう、全部それだから。グリーンもさあんなに夢中で見てたけどなんかいまいち、もちろんあの俳優さんの名前も役者さんの名前も出ないし、
うん、
役名もあーなんだっけ、あなんだっけかなあれってなっちゃう。
そうそう、ほらほらあのチアリーダーのさって、あクイーンファブレアキネーターの友達ねあサンタナでしょ、ブリトニー・エース・ピアーズでしょ。
あそうだそうだ、ブリトニーのね。
そうなんですよ、うん、ということで、まあそんな我々ですが、今年もあの毎年夏にやっている夏のやりたいことリストをね作ろうかなと思っています。
はい、
そう、これあの私がですね2017年に見つけた、これちょっとツイッターに貼っとくんですけど、うんうん、毎年貼ってるんですけど、あのなんだっけ、アーバンアウトフィッターズの試着室に落ちてたっていうね、サマーバケットリスト2017っていう2017っていうのがありまして、それにね、なんかね多分ティーンの女の子だと思うんだけど、なんかいろんなリストが書いてあるんですよ。なんか ブロージョブをするとかセックスするとか、それはねまだチェックがついてないんだけど、サマープレイリストを作るチェック、あとなんだっけ部屋をデコるチェック、あのリトルターンするなんだっけ、あのちょい日焼けチェックみたいなのが書いてあって、かわいいってなるわけ毎回、うん、いいじゃんいいじゃんってなって、あのペッタージラフって書いてあったりするんだけど、ペッタージラフどこですんだよって毎回思うんだけど、そうそう、そういうのもかわいいってなるやつを下敷きに、これから、中年の私たちが夏
言いづら
ごめん、でも夏っていうフレームを使うことで、なんか知らんが夏ってあの一度しかないみたいに形容されがちじゃん。そんなのさ、はいはい、どの季節もそうなのに、夏って一度しかないとか、うん、この夏だけ特別は短いとかってさ、
うん、
短い夏が始まってくっていうさことになるわけじゃないですか。
それ全世界さ共通言語だったのかね。
どうなんだろう、
行動を加速させるっていうのは
多分それあると思うな。なんかさ向こうはさ6、7、8休みとかっていうのもあるから、
うんうん、
余計にさそういうのあるだろうし、こっちはこっちでさ7月の中旬ぐらいから夏休みだっていうのがあるし、
はいはい、
で浜崎あゆみがジュライファーストっていう歌を歌ってますから急に出てくるんだけど
あそうですね、
そうなんですよ、やっぱ染み込まされた夏は一度しかなくて儚くて短い楽しめっていうう
んうん、
その染み込まされたそのフレームに当てはめていけば意外といつもは億劫なことができるんじゃないかという試みでございます
前置き長い
そうだね。じゃあ行きましょうか。あきちゃんどうですか、なんか何個くらいとかあったりする？
いやすっごいさ現実的なことを なんかそのキラキラした感じちょっと忘れてたテンションでちょっとリストアップしちゃったから、先ちょっと武藤さん聞かせてもらっていいです？
私はまず一つ目はスターウォーズシリーズのドラマ、最近おざなりにしてたので全部見ます。
なるほどね
あとはですね、ちょっとパーッと言ってきますね、はい、今年も泳ぐは入れたいと思います。あとですね、村田沙耶香さんを私あんまりたくさん読んできてないので、世界99って読むのかな、あれ世界99って読むのかな、ずっと平置きされてて、上下巻あって、上下巻割れせると4000超えなんだけど読むかと思って、この間ちょっとちょうどねツイッターで、私普段さこれ意外と怒られてないんだけど女の人の体使って産むの大変だから、もう人工子宮とか人工胎盤とか早く作って人工で産めるようにした方がいいみたいな話よくしてるじゃないですか。
うんうん、
だからそれ意外と怒らんないんだよなっていう、こっちの方が絶対ダメそうなのに、なんか、うん、お叱り来ないなっていう話をしてたんだよね。
で、逆に何お叱り来たの？
あれ、同性婚、友達と同性婚したいって言ってたもの。
ああ、そうなんだ。
そう、なんかそれって、なんかマリッジフォーオールの精神を舐めとんのかみたいな。なんか恋愛関係が本当に愛し合って結婚できない人、愛し合ってて結婚できない、なんか、同性愛者の人たちもいるのに、まあ、そのね、どういった背景を持ってその方がね、うんうん、そういう風に言ってくれたか分かんないけど、そういう風なのになんか友達と結婚したいって舐めてんのみたいな感じだったんです。で、マリッジフォーオールって恋愛関係がなくても結婚できることはオールに入んねえんだなみたいな話をしてたの、
うんうん、
でその時にまあ怒られそうな話題としてはなんだっけ、婚姻制度とかも別に私はじゃあそもそもねなくたっていい気もするし、あと戸籍制度ってこの世界広しといえど、まあ、3カ国ぐらいしか戸籍制度導入してないから戸籍制度もなくてよくねって私は思ってるんだけど、多分こっちの2つの方が怒られるんだよ。でも人工胎盤とか人工子宮とか人工的に産もうみたいなのはファンタジーすぎてあんま怒らないっていう話をしてたら、あ、村田沙耶香さんもそういうお話書かれていてっていうのを教えていただいたんだよね。
うんうん、
で、あ、じゃあ今年の課題図書にしましょうということで、村田沙耶香さんをちょっと、世界99から始めてみたいなと思ってます。あとはそうですね、あとはまあいつもと一緒、旬のものをたくさん食べるとか、
うんうん、
あと見切れてない映画を見切れてないドラマとかを見るっていうのを、もうちょっとちゃんとリストアップしようと思うので、それは一人会とかで話そうかな。こんなところです。
見切れてない映画もあるんですね。
見切れてない映画たくさんあるんですよ。なんかさ、しかも6月ってこれ映画を好きな方ね、みんなヒーヒー言ってると思うんですけど、今回すんごいいっぱいなんていうんですか、いい作品がいっぱい配信じゃないや、公開されたんですよ。だからね、もう忙しくて、でこんなことで忙しくなってるの本末転倒だからダメだっていう気持ちと、うんうん、でも今見ないといつは一生配信が来なくて、もしかしたら見れないかもしれないって思ったりもするので、ちょっとそういう気持ちとのせめぎ合いなんですよ、はい、
なるほ
どね。あとドラマとかもこの間ベスト10じゃないけど出したんだけど、やっぱりまだ見切れてないなっていうのがたくさんあるので、そのあたりなんかエンタメ系の話はちょっと今度したいと思います。ごめん。
すごいね、そりゃ忙しいわ本当に
そうだよね。でもさ、私の忙しさはマジでのんきだからさ、なんていうの、一人で完結するようなことなんで全然あれなんですけど、あきちゃんいかがですか？
はい、私はですね、もともと考えていたのは、
はい、
もうこの暑い中すぐ乾くようにカーテンを洗う、う
ん、あ、いいね。あ、私も窓ガラスを服にしようかな、一個入れよう。
あ、そうね、うん、そのさ、カーテン洗うはいいんだけど、リビングがちょっと天井高めだからカーテンを外すのがめちゃめちゃめんどくさいのよ。
言ってたよね。そしてそうだよね。
そう、
うん、
だからそこをなんとか着手したいなと思っているのと、
脚立出してこなきゃいけないもんね。
そうなのよ、
うん、
でプラスして、カーテン取った時にちゃんとこう窓のサッシ、もう隙間、うん、どうしても砂ぼこりがすごい溜まるから、
うんうん、
がっつり 腰を入れて綺麗にしたいなと今年は思っています。
あれさ、ハウスメーカーさんがさ、窓のサッシ絶対ホコリたまらないやつとか開発してくんないのかなっていつも思ってんだよね
あるそれ
なんかさ、なんかあの風の振動によってなんて言うんだろう、窓のサッシさ、ホコリたまるじゃん。でも風の振動によってなんとかかんとかになることによって、うん、あのこれはホコリたまりませんっていうのが開発されたらいいのにってずっと思ってる。
そうだよね、うん、なんかそもそもさ、あんなに溝深くなければ、うん、もうちょっと掃除しやすいなと思うんだよね。
あの障子の溝ぐらいでしょ。
うん、あ、そうそうそうそう、それだったら
障子というか襖とかさ、
うん、拭けるのにさ、
ね
え、うん、せこう溝が深いから、
うん、
掃除するのがね大変だなっていつも思います。
確かに溝が全然ないサッシっていうのができればいいってことだよね。
ね、でもやっぱ窓には難しいのかね、やっぱそういうのは。
なんかさ、磁石とかでさ、うまい、あれってはめてることが結構大事だったりするから、
うん、
なんていうの、上と下でさ、あの溝はきっと、うんうん、だから磁石とかでさ、ね、固定がうまいこと言って、でも開け閉めは簡単ですみたいなのをさ、どっかがやるんじゃないかって思ってんのよ。
なんかいつかさ、あの電気自動車じゃなくて、うん、あの未来の車ってさ、ちょっと宙浮いてるじゃん、
うん、浮いてる、浮きがちだよねやっぱあの渋滞にはまらないっていうことが私たちの中で結構大きい課題なんでしょうね。
うんうん、そうかそうか。なんかそれと同じ感覚でさ、ちょっと窓を浮く浮いちゃうとダメかもしれないけど、
うん、
なんかそういうノンストレスっぽい感じがね、いつか
ね。だってさ、お風呂だってさ、今自分で洗ってくれるじゃん。
え、そうなの？
だってお風呂さ、洗い機能ついてるじゃん。
ああ、それでね。
だからさ、できると思うんだよ。なんかもしかして、あの酸を、ハウスメーカーに酸を拭いてるやつがいねんじゃねえかと思ってんの、私はなんかかじろうとしてないのではって、
はい、
だって、いや絶対もっと楽になっていいはずなんだって。
やっぱみんなさ、サッシめんどくさいよね。
絶対めんどくさいのに、まあまあサッシは、うん、しょうがないですよって思って開発に着手してないだけで、いやもしうちのメーカーやってますっていう人いたら教えてほしいんですけど、そしたら私の誤解でした。
あのでもこういうところもさ、なんか日本人の、うん、なんだろう、あの人格、国民性な気がするんだよね、
う
ん
う
ん、
どういう、
もっとより良くしようとか、
うん、あ、より良くね、うんうん、
全然関係ない話しちゃうんですけど、うんうん、あのチュッパチャップスあるじゃないですか、
はい、
あれね本当に開けづらいの
ね、意味わかんないよね、
意味わかんないくらいさ、
あのグルーの付き方、
そうそう、あれがもし日本製だったら、うん、日本製なのかな、日本製じゃないよね、
あれどこの製造さ、日本で、ま、やってないのかな、
やってるかな、でもきっと、ね、うん、元の開発が日本だったら絶対もっと開けやすいグルーに変えてると思うんです。
確かにね、あれはさ、なんかもう爪が一個、あ、親指の爪いったなっていう時あるしね。
そうそうそう。もう子供の指で開けられるようにしてほしいのに。
そうだよね。で、チュッパチャプスはさ、あのデカさによって大きいことがさ、なんていうの、この、入ってっちゃわないっていうさ、飴、うんうん、与えられる飴としてさ、必要なんだよね。
そうだよね。
ね。
はい。で、すみません、うん、話は戻りまして、はい、あとは、暑い中、半屋台のお店でタイ料理を食べたい。
うん、ああ、秋ちゃんは去年もビールが、外でビールが飲みたいっていう。まあ、あと、去年じゃないかな。産後しばらくして、もう、あれが、母乳が終わった後だったかな。そしたら来れないかな。ビール飲みたいっていう話してたよね。
うん、そうかも。外でビール飲みたいとか言ったと思いますね。う
ん、あ、日本のいいところにさ、外でビールが飲めるがありません？
う
ん、
本当にそう思います。
路上でビールが飲める、まあそれ B 面としてはアルコール依存に対して認識が甘いっていうのもあるかもしれないんですけど
そう、ね、
どこでもビール飲めるじゃん、どこでもビールというかどこでもお酒飲めるじゃん。まあもちろんそれに対しての社会的な見え方とかはいろいろねあったりすると思いますけど、
うんうん、
それはいいよ ね。
そう、24時間どこでも買えて、
そうそう、買えちゃうっていうのもあるしね。
そうだね、買えちゃうから飲めちゃうよね、
うんうん。
まあそうだね、なんか夏はやっぱりそう、こう屋台のあのちょっと半分外の外気が入るようなお店でタイビール新派を飲みながらタイ料理を食べたいです、
うん、いいですね。私あのここの子何年か毎年あの まあ、6月の22日までをめどにしてるんですけど、うん、あの外苑のシェイクシャックに行くっていうのが初夏のルーティンなんですけど、
え、なんでその日にち設定はない？
あの日が長い方がいい。あの初夏、あ、それはね、夏至までっていう感じ。
あー、そっかそっかそっか。
そうそうそう。
ねえ、シェイクシャック、あそこね、ロケーションいいもんね。
いいんですよね。やっぱ外っていうのがいいよね。
わ、
うんうん、
かるわ、うん。はい。というところと、うん、あとは今年は、足のペティキュアか。
あ
ー。を白で、やりたいなと思ってます。
あ、いいですね。白ってさ、肌のさ、色がさ、結構なんだろう、黄身が目立つんだよね。
そうそうそう、
だから難しいんだよね。
そう、指には私はちょっとできないので、うんうんうん、足元は白にして、なんかいつもついなんか、うーん、ブラウンとか、
うん、
なんか紫とかちょっと濃いめだけど暗い色をしちゃうんですが、今年はなんか白を行きたいなと思ってるので。
あ、いいですね。あの玄関で塗るんでしょ？
そうそう、よく覚えてくれてね。
私それさ、教えてもらった後に、私玄関で塗れないからどこで塗ろうと思って、お風呂場で塗るようになったの。
え、なんで玄関で塗れないの？
あのね、玄関に座ったりとかしながら塗るってことでしょ？
あー、まあそうだね。
で、私あの一回、これ前話したかな、ちょっとごめんなさい、こういう話苦手な方ちょっと飛ばしてほしいんですけど、あのちょっと身体のダメージの話しますね。ちょっと1分くらい飛ばしてください、はい、私親指めくれたことあってさ、それアキちゃんとグアム行った時にめくれちゃったんだけど。
え、全然覚えてないんだけど。
そうそう、あ、いいのいいの、別に、そうそういうことがあって、私がさ泳ぎまくってたせいでさ、親指めくれちゃったんだよ、うん、で1回取れちゃったから、親指の爪すっごい変なの。だからなんかペディキュア自体も、あの、なんて言うんだろう、もう生え変わらないみたいな感じなんだよ、爪が。だからペディキュア自体しないから、私手先にするから玄関でできないっていう、それだけのことなんだけどね。
なるほどね。
そう、それでお風呂場で、あのマニキュアっていうのはどこで塗ってもいいっていうのを、アキさんのそのエピソードから学んで、風呂場でやるっていう。
うん、いいんじゃないですか。
そうそう、やってます。
そうか。
うん、
あともう一つ、
はい、
あの今年、ジブリの蛍の墓が地上波でやるじゃないですか。
ああ、久しぶりなんだってね。
おお、それを、まあ子供と見てみようかな。
そうね、うんうん、
はい、ちょっと今は思ってます。
ちょっと怖いんだよね、子供にはね。
そう、なんか変にトラウマになったら嫌だなっていうちょっと気持ちもあったりで、
うんうん、でもどうだろうね。あとさ、あー、わかんない、なんかおばさんとかのシーンあってわかんないみたいな、蓄音機のシーンもわかんないみたいなさ、まあ、なんていうの、私それぐらいの解像度で見てたっていうのもあるよ。怖さどうだった？私怖いけど、まあなんていうの、トラウマ的な怖さではなかったんだけどね。
あ、なんかその、うん、やっぱさ、妹が亡くなってしまうからさ、うんうん、その、あ、一緒に見るっていうのは小学校のね、息子と見るんだけど、
う
ん
う
ん、
ね、あ、そっか、節子がね、
そうそう、そこのシーンがなんか変に、あの、引っかかっちゃったらあれかなっていうところくらいかな。
うちのお兄ちゃんそんなこと絶対思ってなかったからなあ。そっか、普通の兄弟はそうだよな。
いやわからないよ、それは、うん、そうだね、兄ちゃんの胸の内は。
いや、そうだね。じゃあこんなところでしょうか。
そうですね、
ありがとうございます、はい、じゃあもし、まあ、あの、見れたらぜひ感想聞かせてください。
はい、なんか完了したらね、ちょっと報告し合いましょう、うんうん、
はい、では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご感想、お便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶえていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますので、お待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。